日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
さあ編集長、はい、編集長がされたダジャレ封印ですけれども、はいはい、まあ、以前3件ご批判をいただきまして、ええ、もうちょっとおやめになるということでしたが、5件復活願いがあったらまた続けてもらおうかという話を、まあ、私させてもらいましたけれども、はいはい、20件もこうお便りで、うん、ぜひ続けてほしいというふうに、
そうなんですね、
声をいただいてるんですよ。
まあ、正直ちょっと驚いたんですけど、まあ、反省もしたんだけど、なんかありがたいなというふうに思いましたね。で特にそのやっぱりこちら側の身になってね、はい、例えばこういうふうに変えたらいいんじゃないかとか、うんうん、コーナーをちょっと縮めてね、はい、真ん中に持ってきたらとか、いろんなことをこう提案してくださる、
ね、
そういう意見も多かったんですよね。だから本当にやっぱりリスナーの皆さんのレベルが高いというか、うん、まあ、それが非常に嬉しかったですよね。
そうですね、いろいろ考えてくださって嬉しいお声でしたが、はい、結論は編集長、それで、
まあ、そのうち何か考えます、はい。
あ、そうなんですね、
はい、とにかくお便りいただいた方にはですね、はい、感謝を申し上げたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。皆様、さあ今回はですね、特別企画、ベリモヤ時代にお届けしていたあの企画が帰ってきます。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D に参りましょう。8月のお題は花火、夏休み、値上げですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。三河屋さん、40代男性の方からです。次の矢の宿題抱え夏休み。次の矢の宿題抱え夏休み。安倍総理の今年の夏休みは11日間だそうです。昨年末から猛烈に駆け抜けてきたのですから、ここらでしっかりお休みを取ってリフレッシュするのも大切ですよね。でも夏休みといえば宿題がつきもの、どうか忘れずにお願いしますね、うん、はい、こういった作品いただきました。
まあ、11日間ってね、はい、羨ましいなと思ったけど、まあ、確かにまあよく休みなく働いてこられましたからね。
本当一生懸命やってこられてますからね、
はい、もうとにかくまあちゃんと宿題にしっかり回答していただきたいなという感じですよ ね、
ぜひ皆さんの期待に応えて日本経済明るくしていただきたいと思いますね。さて、このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選んでおります。
この後収録が終わったら曽根さんに選んでもらいます、
はい、
月刊賞と曽根さんの寸評は9月1日発売の日経ベリタスに掲載されます、
はい。まあ、どういった作品が本誌に掲載されるか、こうご期待ですね。皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあ、ところで編集長、はい、9月のお題ですけれども、あ、
そうですね、9月ね、どうしましょうか、
ね、秋に入ってきますけれども、
そうですね、なんか曽根さんパッと思いつくないですか、秋って。
秋、
うん、
まあそうですね、実りの秋ですから、ここらで収穫とか、う
ん、
どうですかね。
なんかまるで打ち合わせしてたみたい
本当ですか、パッと思いついちゃいました。
そうですか あとはね、
はい、いいんですか、 OK、うん、
はい、OKOK で9月の7日の日にね、はい、ちょうどこの2020年のオリンピック、はい、開催都市が決まりますよね、
はい、そうですね、
まあ、ちょっとあの東京がどうかまだ分かりませんけれども、うん、まあ、いずれにしろみんなオリンピックの話題一色になると思うので、
はい、
五輪、
あ、いいです ね、 ね、
どうですかねこれ、うん、
五輪を材料にね、株価もこう材料でこう上がってるところもねかなりありますからね、
うん、そうですね、まあ、あと、うん、まあ、いろんな国が出てくるので、まあ、その出てくる、まあ、候補地にも引っ掛けることもできますからね、うん、じゃオリンピック五輪でいきましょうね、
いきましょう、
はい、
さあそしてもう一つ、
うん、やはり経済番組なので、
はい、
ちょっとやはり経済に絡むところで、まあ、先ほどの川柳じゃないですけどね、
はい、
まあ、一番の注目はやはり消費増税、これをまあ予定通りやるのかやらないのかと、まあ、内外の注目を集めているので、まあ、増税、
うん、
でいきましょうか、
はい、今一番の話題でもありますね、
はい、
ではこの3つで参りましょう、収穫、五輪、増税の3つです。月刊賞と本誌への掲載を目指して皆さんぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしています。
帰ってきた腰中スペシャル、
2013年夏ゲゲゲニの物語
ゲニというのはお金の、
そうですね、
ということですね、
まあ、ジェジェ、ね、
はい、さあ今日は一体どんなお話なさるんですか。
はい、じゃあね、まずちょっと突然なんですけども、
はい、
日本で一番最初に定年制を導入した企業って知ってます、
うん、いや知らないですね。有名な企業なんですか。
はい、すごく有名な企業なんですけどね、
はい、
あの海運のね、日本郵船って会社、
あ、はい、
ね、知ってますでしょ。
知ってます。
これあの三菱グループの源流になってるね、名門中の名門、丸の内に本社もありますけれども、この会社っていうのはあの三菱グループを作ったね、うん、あの土佐の岩崎弥太郎さん、
はい、
まあ、この方が、まあ、作ってった会社なんですけれども、うん、まあ、そこから三菱グループ発展していくんですね、うん、で岩崎弥太郎っていうのはもともと土佐藩のね、
はい、
あのまあ、家臣っていうか、まあ、家臣でもないんですね。家臣っていうのは下級武士で、その武士の株を売っちゃった地下浪人っていうんですけど、
はい、
まあ、今では身分が低い人だったんですけれどもね、その幕末にその土佐藩のですね、交易、まあ、これを任されるようになってですね、うん、まあ、それをその引き継ぐような格好でその海運会社作っていく、まあ、それでその海運会社がですね、
はい、
西南戦争ね、これあの西郷隆盛が率いた、うん、まあ、その士族の反乱でしたけれども、まあ、その時にですね、その政府軍のその兵員と物資の輸送をこう一手に引き受けてね、それで一気に発展したっていう、まあ、そういう歴史があるんですね、
はい、
それで、まあ、NHK で龍馬伝っていう大河ドラマありましたよ ね、
ね、
うん、あそこにも出てきてたと思いますけれども、まあ、一つね、あの遺説みたいな面白い話があって、これあの坂本龍馬っていうのは海援隊っていうのを率いて、まあ、亀山社中っていう、まあ、これもまあ、あの商社みたいなことをやってましたね、はいはい、でその時にですね、海援隊 の、 その経理も同時にその岩崎弥太郎がやってたんですね。でその海援隊はその船を借りてですね、
はい、
運航してたんですけれども、その船がね、いろは丸っていうんだけど、でそのいろは丸がですね、紀州藩の船とぶつかって沈没するっていう事件があった、
はい、
でこれ有名な事件なんですけど、
はい、
でその時にその坂本龍馬たちはですね、賠償金を取るんですよ、紀州藩から巨額の、ね、ところがね、
はい、
そのお金がどこに行ったのか未だによくわからないと言われていて、ね、一説にはですよ、
はい、
で実はそれ岩崎弥太郎がそれを使ってその日本郵船を作っていったんじゃないかという、そういう説もあるね、
うん、
まあ、そうやっていろいろ面白い話もあるんですけれども、
はい、
まあ、とにかく名門で、そもそも日本で最初にバランスシートを作った会社と言われててね、で言うなればそのまあ近代会社経営の礎を作った会社なんですね、
うん、
でまあ大正時代までは普通社長っていうと、それも自動的に日本郵船の社長だった、
うん、そうなんですか、うん、
そのぐらいこう名門なんですね。
うん、でそういった名門 の、はい、その日本郵船が定年制を初めて導入したということなんですよ ね、
そうですね。
いつ導入したんですか。
これがね、1902年明治35年だから今から100年以上前ですよね、
はい、
でこの時に まあ、55歳定年と入れたんですね。
55歳。
うん、ただね、ここで知っておいてほしいのは、
はい、
当時の日本人の平均寿命なんです、うん、その明治35年、男性がですね 42.8 歳、女性は 44.3 歳。
あ、そんなに早く亡くなるってことは、うん、寿命よりも長かったですね。
そう、この定年制はね、寿命をはるかに上回る、
うん、
で要するに、まあ、死ぬまで雇用するというふうに宣言したに等しいんですね、うんうん、
はい。
でまあ、当時の55歳定年っていうのを、まあ、現在 の、 その寿命に引き直して考えるとですね、うん、まあ、普通の会社が90歳定年入れてるというと同じことなんです、
はい。
だ、非常に、まあ、優先っていうのは、まあ、太っ腹だったということなんですね。
そうですね、社員を大事にしていたとも言えます、
うん、一生働いてくださいってこと
で、ね、でも今はその60歳定年が一般的ではあります、
ね、そうなんですね。で、まあ、あの戦後はね、もう長らくこの55歳定年、まあ、これが定着してましたけれども、うん、それがその、まあ、60歳っていうのが、まあ、法制化されたのが、まあ、1986年ですね、はい、うん、で完全義務化は1998年なんですね、
はい。
で、ですから、まあ、それ55歳が60歳に伸びたんですけれども、うん、まあ、今年の4月からはね、
はい、
その希望しているものについては65歳まで企業は雇用しなければならないっていうふうに義務付けられましたでしょ、
はいはい、
これも、あの年金の支給開始が遅れるということでね。
そうですね。
ですから、まあ、これからは、まあ、65歳定年ということなんですね、うん、
でも定年よりも今、はい、日本人の寿命というのはその昔よりもずっと伸びてますよね。
そうそうそう、そうなんですね。だから、まあ、さっき言ったように、まあ、本来優先みたいにですね、うん、一生雇用してくれるということであればいいんですけども、まあ、そうじゃなくて、
はい、
今 の、 その寿命っていうのは、まあ、男性が 79.94 歳、まあ、ざっと80歳ですよね、
はい、
でいつもそうですけど女性の方が長生きで
はい、
86.41歳、
はい、
で寿命を見るとですね、昭和30年戦後間もなくですけど、これ1955年ね、
はい、
男性は63で女性は67なんですね、大体ね、
はい、
すなわちですね、まあ、60年間で男性が16年で女性が19年寿命が伸びてる、はい、ということなんですね、うん、で、まあ、その戦後すぐなら簡単に言うとですね、老後ってのは、まあ、10年もないわけですよ。その55歳で定年してですね、で、まあ、63歳で死んじゃうわけだから、
はい、
10年もなかったんですよ ね、
う
すね、
うん、
ところが 今、ね、今寿命が伸びたで定年は伸びてますけど、まあ、60歳と考えてもですね、はい、まあ、リタイア後のセカンドライフが20年もあるということなんですね、
はあ、長いですよね。
そう、
生まれて成人するまで、
そう、よく考えるとそうなんですよ、
はい、
ね、だ非常に大事なんですね、
はい、
このセカンドライフっていうのね、
はい、
でその長いセカンドライフを豊かに暮らすにはですね、当然十分な金融資産が必要でしょ、
はい、
でそもそも基本的には年金以外の収入はないわけですよ、働いてない限り
ね、ではこう今のようにセカンドライフが20年となると、どのくらいの金融資産が必要になってきますか。
そうですね、うん、まあ、ちょっと簡単に試算してみましょうか、
はい、
じゃあまずその、まあ、引退してからね、まあ、20年間生きるということをちょっと前提にしますね、
はい、
そうしますとですね、これ2011年の家計調査っていうのがあるんですけど、それを見るとですね、60歳以上の無職世帯、この人たちの、まあ、平均の支出ね、この世帯の平均支出っていうのは月に27万円なんですね、
はい、
27万円使ってる、うん、で一方でその年金収入どれだけっていうことになるとですね、その公的年金で、まあ、約19万円なんですね、
はい、
すなわちこれだけ考えるとですね、毎月8万円が不足してるわけ、じゃあこれを、まあ、自らの資産でもっと補っていくというふうに考える必要があるわけですね、
はい、
そうすると、まあざっと毎月貯蓄から10万円取り崩していって、それを補填していくというふうに、まあ考えましょうか、
はい、
そうするとですね、まあ、当然その20年間だから2400万円が必要ということになるんですね、
はい、
2400万持ってそれを毎月こう10万円ずつ取り崩していけば、まあ、20年間それで持つという話になるんですけれども、
はい、
まあ、あの通常運用しますからね、でその間じゃあ少し運用して増やせばいいってことを考えていくとですね、これ計算すると、はい、1758万円を年 3% で運用し続ければ、はい、20年間毎月その10万円を取り崩せるという計算になるんですね、
うん、
で20年間持つ、
はい、
これは 3% で運用するってことですね、
はい。
まあ、ただね、うん、このレートってそもそも変動もするし、途中でほら病気や怪我をしたりするかもしれないし、
ああお金が必要になって出ていくかもしれないと。
そうで、うん、さらに、まあ、今ほら年金は今この19万円で計算しましたけども、うん、それが目減りする可能性あるわけですよ。
そうですね、今は、
うんね、まあ、そもそも支給開始年齢っていうのはまあ65歳にしようということで今引き上げてる最中ですけども、まあ、欧米っていうのはもう67歳から70歳、そういう時代ですからね、
はい、
まあ、減る可能性あるでしょ、
はい。
そうするとですね、もっといるなと、まあ、1758万円をうまく運用したとしてもですね、まあ、ちょっと余分に持っておいた方がいいって、まあ、ざっと目安でいくとまあ2000万円ぐらい、
はい、
ね、まあ、これぐらいはリタイアの時に準備しておきたいなってことになるし、うん、いやでもちょっとまだ不安だってことになればね、思い切って3000万って言われますけれども、うん、まあ、これベースまさにそういうことなんですね。じゃあ3000万ぐらい、そのぐらいやっぱり持っておきたいねってことになるわけです。
そうなんですね。でも2000万3000万って、うん、口では簡単に言えますけど、ね、かなりの額ですよね。
そうですよね、
まあ、日本は超低金利ですし、まあ、そんな環境の中で運用によって資産を増やすっていうのは大変ですよね。
そうですね、日本の個人金融資産、うん、これはあの1500兆円あるわけですけれどもね、で今その 56% はまあ現預金ですよね、
はい、
56% っていうとまあ840兆円ね、これ今現預金に置いてあるわけですね、うん、で今このままでいくと預金ってまあ全然増えないわけでしょ、
はいはい、
でここであの思い出してほしいのがですね、うん、私がよく話す、
はい、
72の法則、
はいはい、セミナーでよくお話になりますね、
はい、何でしょうか。
これは複利運用した時に資金が何年で倍になるのかっていう計算式ですよね、う
ん、ちゃんと覚えててくれましたね、
はい、
ね、そうだからこれは例えば 3% の運用利回りであればね、うん、72÷3をしてくださいって言いましたよね、はい、そうすると24ということはまあ24年間で、うん、倍になるんですね、
はい、
そのうまく 3% で複利運用を続ければ元本は倍になりますと。でまたもうちょっと簡単にというか、まあ、別の考え方もあって、例えばじゃあ10年で倍にするのに必要な金利はどうですかと、
はい、
言うとこれは 72÷10 やればいいですね、そうすると 7.2%、うん、10年で倍にしようと思ったら 7% 以上で回していかないとダメですねと、
はい、
でこれはあのまさに資産運用で必須のリテラシーですよね、うん。でまあ、この話は私あちこちでしてるので、
はい、
もしかしたらリスナーの方は何回も聞いてるかもしれませんけれども、はい、まあ、ちなみに3倍にするっていうのもあるんですね。これ3倍が114の法則、
はい、
これ114を利回り、あの、リス、あの、利回りで割ればいいで、4倍もあって、はい、4倍はこれ144の法則、ね、まあ、こんなのも覚えておくとあのちょっと便利かもしれない、
ね、そうですね、本当に便利な法則なんですね、はい。
でまあ、今この72の法則の話をしましたけれども、うん、じゃあ、
はい、
今どうなんですかと、うん、足元ではね、
はい、
でまあネット銀行ですね、これはまあ相対的に金利が高いと言われてますけれども、例えば1年定期でざっと見るとまあばらつきがありますけどね、おおむねこう鳴らすとまあ 0.3% ぐらいなんですね、うん、じゃあこのネット銀行にずっと置いといて倍になるのはどのぐらいかかるのっていうことをやると、うん、さっきのね、
はいはい、
72÷0.3 ですからこれ240年でしょ、
ね、そんな長くは生きられません、
うん、3回ぐらい生まれ変わる必要があると、ね、
はい、
でじゃあメガバンク、
はい、
これメガバンクはねこれも 0.03 なんですね、
うん、
でこれは要するに2400年かかるわけ、ね、
はい、
で紀元前から運用しても倍になりませんって私よく言うけど、皆さん、ね、はい、ね、絶句してますよね、はい、セミナー出てくられる方、ね、でもっと簡単に言うと、まあ、メガバンクに100万円預けてですね、うん、年間の利息は300円なんですね。もし 20% の税金を払うということになると、はい、240円しか手元に残らない。でちょっと土曜日日曜日に ATM2 回ぐらい使っちゃったりするともうそれで全部すっ飛んじゃって
そうですね、
その銀行との取引収支はマイナス、うん、ね、いやこういう状況なんですよ、
はい、
でこういう状況においてさっき言ったようにこの2000万3000万、お金を準備しましょうってやろうとしてもですね、はい、無理でしょ。
そうですね、
だからやはり資産運用をしていかないと 本当必要な金融資産が準備できない、これ誰でも分かる話なんですね、
う
ん、
はい、まあ、預けているだけではダメ、ね、資産運用しないとということですが、うん、資産運用って言ってこれまた難しいですね、知識が必要ですよ。
まあ、だからその勉強する必要があるわけですね、
はい、
で私これまだ何度も言ってますけど、うん、やっぱ学校ではですね、そのパーソナルファイナンス、これあの家計の金融って言いますけど、これ教えてくれないわけですね。要するにそういう金融の授業がないわけ、
はい、
例えば今言ったようなそのね、うん、じゃあ72の法則教えてくれますかっていうと教えてはくれないんですね、うん、だけどまあそんなこともぼやいてもしょうがないんで、うん、その我々はこう学びながらですね、はい、まあ、行動する必要があるんですね、でそれにはですね、やはりこう何よりも大切なことがあると思うんですね、
はい、
それはねやっぱり自分で考える力を養うってことね、
はい、
自分のその目で見てね、うんうん、それから聞いて読んで考える、
あ、人に任せっきりではダメですよ、そういうことです。ってことでしょうね。
で、まあ、あの勉強すれば知識は身につきますけれども、はい、知識を知恵にするためにはですね、うん、考える力がないとダメなんですね、うん、で自分で考える習慣を身につけないと資産運用ってのは必ず失敗しちゃう、
はい、
でそもそも自分で考えて判断していないとですね、失敗した時にその失敗、なぜ失敗したのかっていう検証もできないわけですよ、
はい、
結局あの人がいいって言ってたから買ったって、
うんうんうん、
じゃああの人はじゃあなぜ失敗したんだろう、自分でもそれ検証できないでしょ、あの人どう考えたのかって考えていくしかない、だから非常にこれ大切なんですね。
まあ、今はアベノミクスで投資ブームですから、
はい、
今が始めるにはいいタイミングなんですか。
これがまた問題ですね。まあ、今あの流行語でね、いつやるか今でしょったでしょ、
はい、
まあ、こういったあの流行語に引っ掛けた誘い文句も結構あって、例えばまあネット証券の人たちね、まあ、そう言いながら口座開いてくださいみたいなことを言ってるんですけども、はい、まあ、アベノミクスだからねチャンスですよって言ってるんですね。でも私は個人的にはものすごいそれ違和感があるんですね、
はい、
で考えてみるとね、言ってるのはそのタイミングに資金を投じるっていうことを言ってるわけですね。でタイミングっていうのは機械でしょ、日本語を直すと。
はい、そうです
ね、
う
ん、で機械に資金を投じろっていうことは、うん、イコールどういうことかというとね、機械に資金を投じるイコール投機なわけですよ、
はい、
ね、投機、うん、投機っていうのは関東度胸で銘柄選んであとは祈るだけで、
うん、
ね、そういう投資ですけどね。でまあその個人の資産は言うまでもなく、まあ、投機で気づくものじゃないんですね、投資で気づかなきゃいけないわけ、うんうんうん、
まあ、ただその投資と投機って一見まあ同じようにも思うんですけれど、
はい、
一番何が違うんですか。
そうですね、まあ、投資はね、うん、最終的に必要な金融資産を築くために、うん、まあ、長い時間軸で、まあ、じっくり運用する行為だと思うんですね。証券分析の父と言われてるですね、まあ、有名な方がいるんですけどもね、これアメリカの方でベンジャミン・グレアムさんっていう人がいるんですけど、
はい、
まあ、この人は実はあのかの有名なウォーレン・バフェットが最も影響を受けた方なんですけれども、うん、その投機と投資の違いということでこういう説明してるんですね、
はい、
で投資家っていうのはね、その投資対象を分析してで元本の安全性を守りながら収益を上げるための行動が伴っているものですと、
うん、
で投機家というのはこうした行動を無視して市場に参加するもの、
はい、
そのぐらいの違いがある。
そうなんですね、
うん、
じゃあ目先の上げ下げに右往左往していたらダメということですね。
そうですね、うん、でそれはだからまさに右往左往しているのは投機なんですね、
はい、
で有名なね、うん、心理テストがあるんですね、
はい、
聞いたことあるかもしれませんけれども、うん、マシュマロテストっていうのがあるんです。これはね、うん、1972年にね、
はい、
スタンフォード大学で行われた実験なんですけど、うん、どういうことしたかというと、4歳の子供をですね、まあ、いっぱい連れてきてね、で一人一人に目の前にマシュマロ一つ置くんですよ、
はい、
ね、そしてちょっと15分間僕は外してるけれども、うん、ね、私が戻ってきた時にマシュマロを食べてなければもう一個あげるねと、
はい、
食べちゃったらあげないよというテストをした、
はい、
そうするとですね、うん、こう3分の1の子はなんとか我慢したですけれども、3分の2の子は15分のうちにですねマシュマロを食べてしまう、ね、これ要するにこう犠牲心があるかないかで、
はい、
それをですね追跡調査する、そのこと人生をずっと、
はい、
そうするとね、やはりその我慢した人の方が、
は はい、
成績が優秀で、しかも成功してるんですね。でやはりねこれ何が言いたいかというと、要するに目先のことにこだわって目先の利益ばっかり追いかけてるとですね、結局最終的にうまくいかないっていうことなんですね。
はい、
だこれ投資に置き換えると分かるわけですよ。この目先に株価が大きく値上がりしたり値下がりしてる中でバタバタバタバタやってるよりも、はい、やっぱりずっと先を見据えてね、
はい、
やってる方がいい結果が出ますねと。まあ、もちろんこういったその投資のテストではないんですけれども、ね、私はそういうことを考えているとこのマシュマロテストってのすごい思い出すんですね。
でもそう考えると投資本当に難しいですよね。
そうそう、まあでもね、いずれにしろこう何でもつけ焼き場はダメなわけ、
はい、
でもう一つね、時間圧縮の不経済って言葉があるんですけれども、
はい、
これは例えば一夜漬けみたいなもんですよ、
はい、
例えば毎日毎日30分間、ね、勉強するというのと、うん、直前に持ってですね、その毎日30分か5日分とかね、150分勉強したから大丈夫だというふうに思うと言って結果がどうかというとですね、
はい、
それやっぱり毎日30分ずつやってた方がいいんですね。それはもう明らかにもうすぐ一夜漬け全部忘れちゃうでしょ、
うん、
でずっと積み重ねていった方がいい。だから時間を圧縮したらかえって不経済ですよという、まあ、そういったことなんですけれども、
はい、
まあ、これでもまさにですね、その投資もね、勉強するということは、ね、うん、突然ですね、今マーケットがブームだからね、マネー本買って1日読み込んだから大丈夫だってことにはやっぱならない。ね、
うん、
まさにその曽根さんのおっしゃるように、うん、投資っていうのは非常に難しい行為なんですね、
うん、
でまずですね、やっぱり守るべきステップ、
はい、
これがあるんですね。だからこれをしっかりまず頭に入れておいてほしいんですけれども、
どんなことなんでしょうか。
まずですね、
はい、
最初にそのそもそもセカンドライフ、これをイメージすることですね。
20年あると言われるセカンドライフ、
うん、で要するにどこで誰とどういう生活をしているか、う
ん、はい、
ね、それをしっかりイメージして計画を練るってことですね、
はい、
じゃあ軽井沢で暮らしててもいいんですけども、うん、あるいはハワイで暮らしててもいいんですけども、ね、はい、あるいは都内のマンションでもいいですね、
はい、
まあ、これ一回番組スタッフのぬいさんにもですね、24時間時計埋めてくださいということで、
はい、
一回やったことありますけれどもね、はい、このセカンドライフのイメージとそのための資金計画についてはベリモヤね、
はい、
大江真理子のモヤモヤトークです、はい、第193回で、あなたは24時間時計を埋められますかというテーマで私が話してるんですね、
はい、
ですから興味がある方はそちらもちょっと聞いていただきたいなと思いますけれども ね、
はい、ベリボヤのバックナンバーは日経ベリタスのホームページからこのベリソネのサイトにアクセスしますと聞くことができるんですよね。
はい、その通りです、はい、まあ、いずれにしろその、うん、奥さんとご主人の希望が全く違うことがそこでわかるとかね、だからそもそもそこからもうすり合わせていかなきゃいけないですね。
具体的にねお話をしていくと、
でそうするとですね、当然じゃあそういう生活を20年間例えば維持するために、あるいは実現するためにどのぐらいのお金が必要かって当然わかるわけですね、
うん、はい、
でそこで、まあ、例えばさっきの3000万、
うん、
とにかくリタイアした時に3000万の金融資産を持っていようと、うん、まあ、そういった目標ができるわけですね、でさらにその次のステップで、そこからですね、まあ、目標利回り、ね、まあ、じゃあそのどのぐらいで運用していけば例えばその3000万ちょうどなってるかなと、うん、まあ、例えばその72の法則みたいなのを考えればいいわけですよね、はい、でさらにその資産をどう配分するかということですね、うん、
はい、
で資産配分で実は投資の成果は 80% 決まるんですね。これはもう長年の研究でも明らかになってる、
うん、
だからこれ非常に大事、
はい、
で4番目、そこで初めて銘柄を選択していつ買うかってやるわけですね、
うん、
で今のですね、
はい、
多くの個人投資家の方は今言った4番目銘柄選択でいつ買うかというタイミングは考えるんですね。でこっから始めるわけですよ、
いきなりね、
いきなり、
うん、
だから失敗する。
あ、1番2番3番を省いてしまって、
すっ飛ばしてるわけですね。
あ、いきなり株を買ってしまうというのは大事なステップを省いているわけですね。
そうなんですね、
うん、
やはりその資産配分、それからまあ銘柄選択っていうのはね、やはりこうさっき言いましたけど自分の頭で考えて最終判断するのがまあ大事なんですね、でこのね本当に自分で考えるってのはいかに大切かってことはね、やっぱり投資の先達がね、うん、よくいろんな言葉を残してるんですけどね、 例えばですね、ウォーレン・バフェット、
はい、
彼の鉄則の一つは自分がわからないものには投資しないっていうのは大鉄則なんです、うん、だから有名だったのはこの IT バブルの時にね、バフェットはそのハイテク株一切買わなかった
んです。そうなんですね、
うん、それは私がその事業内容がよく理解できない、
うん、
だからいかにねこれから伸びると言われても私は買えませんということで、でそれで一時成績は悪かったんですけれども、しかしその後やはり IT バブルが崩壊していってね、うん、結局そのバフェットはですね、
は
い、まあ、そういうことを手を出さないということで、まあ、非常に高い運用利回り上げて、
はい、
さらに尊敬を集めたっていうのがあるんですね、うん、それからねもう一つね、アメリカの運用会社フィディリティのね伝説的なファンドマネージャーにねピーター・リンチってのがいるんです、
はい、
でこれマゼランファンドっていうものすごい大きなファンドを運用してた人なんですけどもね、うん、まあ、この人もこんなこと言ってるんですね。クレヨンで説明できないアイデアには決して投資するなと、
うん、
要するに自分でこの会社の事業内容はこうですよというふうにこうちゃんとクレヨンで絵を描いて説明できる、ね、
はっきり分かってないと描けませんもんね、うん、
でそれができないんだったら、
うん、
そのアイデアを、まあ、事業にしているような会社には投資するなと、
うん、
まあ、こんなことを言ってるんですね。
そうですね。まずはその買おうとしているその会社の事業内容をしっかり把握することっていうのが大事なのは分かったんですけれども、はい、まあ、資産運用を始めたらメンテナンスというのも必要になりますね、はい、うん、
これが非常に大切ですよね。でそもそも、まあ、経済やマーケットっていうのは常にまあ変化するわけですね、う
ん、はい、
ですからまあ基本を守りながら、まあ、変化には柔軟に対応していかなきゃいけないということなんですね、うん、
はい、
まあ、当然そのまず基本的なのはリバランスってのがありますけれども、まず自分がその資産運用のそのポートフォリオを作ったとしますね、うん、で例えば株は 30% とかね、
うん、
国債 50% 決めるでしょ。でその後そのマーケット動いてるんで、例えばその比率が変わっていくわけですよ。株が値上がりしちゃって、30% が全体で40になったと、うん、でそれについてはまたその株を売って下げるんですね。それで減ったやつを増やすという、これはリバランス、これをやっていくと必ず運用成績が良くなる、まあ、これも研究で明らかになっていることですけれども、
はい、
まあ、それはまず必要だし、
はい、
それからもっと上級者になるとですね、その先ほどまあ基本を守りながらって言いましたけど、その基本となる基本のポートフォリオね、でこれ自体をですね土地で大きく変えるっていうことも必要になるかもしれないですね、
はい、
例えば今まさに日本はそうだと思いますけれども、デフレの経済からインフレ経済を目指す、もし仮にそのデフレがインフレに転換した時にですね、
はい、
じゃあそのインフレに強い資産は何かと考えて今のうちにそれを増やすっていうこともいろいろしなきゃいけない、
はい、
まあ、こういったこともやらなきゃいけないですね。ですからまあ基本的にその常にですね、まあ、自分自身を成長させるような心構えが必要だし、そして勉強していかなきゃいけないし、さらに世界っていうのを見つめながらですね、常にもう学び続ける姿勢、
はい、
まあ、これが非常に資産運用では大切ということになるんですね。で実はですね、
はい、
ベリタスはね、
はい、
そのまさにその資産運用という長い長い旅、うん、これのペースメーカーになるというふうに私は思ってるんですね、でそもそもまあ1週間に1回の発刊ですし、でこれベリタスのフィナンシャルプランナーの教科書でもあるんですね、
はい、
これも何回かご紹介したんですけれども、フィナンシャルプランナーの方っていうのは2年に1回資格を更新しなきゃいけないんですけれども、うん、まあ、それでいろいろ単位取るんですね。でその単位取るんですけれども、そのベリタスを読むとその単位の半分が取れるっていうその継続教育の仕組みがあるんですね、うん、
はい、
ですからまあ FP にも認められる教科書ということなので、まあ、これをペースメーカーにしてですね、
はい、
勉強するってことがまあできるんですね。
編集長はセミナーでもよくこういったお話していただいてますけれども、
はいはい、
ベリタスはまた1日で読まなくてもいいよともおっしゃってますよね。
そうですね、まあ、結構そのボリュームがありますんでね、
うん、
日曜日届いてそれ1日で読みなさいっていうふうに言われちゃうとですね、まあ、非常にしんどいですね。で実際の、まあ、日曜日中に読まれてる方っていうのはざっと3割ぐらいしかいないんです
よ、はい、
あと残りの7割の方はですね、まあ、1週間かけて読んでるんですよ、うん、要するに1週間かけて読んでも大丈夫なようにまあ作ってるんですね、ですからまあ繰り返しになりますけれども、やはりこのベリタスをペースメーカーにしてまあ賢い資産運用に乗り出すというのがいいんじゃないかなと常々思ってるんですね、
でもベリタスだけではなくて他にいろいろとこう読んだり聞いたり学ぶ必要はあるんですか、
うん、もちろんです、うん、ね、もちろんそのベリタスだけで十分だなんていうね、
はい、
そんなおこがましいこと いうつもりは毛頭ありません、はい、そもそも学校教育の場でね、うん、そのパーソナルファイナンスっていうのは日本は教えてくれないですね、うんはいうん、だから本当勉強しなきゃいけない、うん、ただね自信を持っていいと思うのは個人の投資家とか我々にはね、はい、そのプロにはない武器があるんですね、
うん、
これ時間、
はい
ね、要するにプロっていうのはこう例えば顧客から預かったお金を増やすために四半期に1回とか1年に1回結果を問われるでしょ、
うん、
だからあの人たちはバタバタバタバタ、
はいはいはい、
売り買いするわけですよね、ヘッジファンドでしょ何にしろ。ところが我々は別にそんなことする必要ないわけですね、うんうん、その必要な時に必要なお金があればいいので、うん、その間まあ多少浮き沈みがあろうとですね、うん、全く関係ないの。でそもそも時間があればですね、うん、さっき言いましたねその72の法則ね、例えばその 3% 複利であればですね、うん、24年で元本が倍になるわけですよね、
はい、
で例えば40歳の時に、うん、40歳までにもしうまく1000万あったとしますか、うん、でその1000万をさらにその24年間 3% で複利で運用していくとなると倍になってる、うん、すなわち65歳の時にですね、うん、2000万あるってことなんですね、うんはい、だから我々の最大の武器っていうのはまさに時間なんです。
では編集長、
はい、
ベリタスと合わせて読んだ方がいいというような参考書などありますか？
これはよくねセミナーに出席してくださった方からも聞かれるんですけどね。
あ、そうなんですね。
まあ、とにかく数が多い
で、
ただねいい本が一つあります、
はい、
投資をするならこれを読めっていうまさにそういう本があって、
はい、
これ太田忠さんっていうね、うんまあ、方が書かれてるんですけれども、はい、この太田さんっていうのはどういう人かというとですね、中小型株のトップアナリストだった方でね、
うん、
その後その実際その中小型株専門の運用もやられてた方で、うんまあ、今ノットグリステ事務所を出されてるんですけれども、まあ、その方がですねこの投資をする前にねこれを読んでくださいっていう78冊の了承をですね、まあ、厳選して紹介してくれてるんですね、でこれを読んでですね、まあ、この本面白そうだなと思った本をちょっと読んでみるっていうのが、うんまあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
でこれは日経ビジネス人文庫っていうところが出てますので、はい、もし関心のある方はですねこの本の中に書かれている紹介されているような本、これはまさに投資の、まあ、一つのですね、うん、教科書なので、ぜひそういうのを読んでみるというのがいいんじゃないでしょうかね、う
ん、皆さん手に取って読んでみていかがでしょうかね、うん、
はい、
はい、
でということでね、
はい、
長々と話をしてきたんですけれども、
ねはい、
キャンペーンをやろうと思ってます。
はい
ね、実はね、9月の1日からね、うん、日経ベリタスも紙面を一部刷新するんですね、
はい、
特にマーケットセクションで新しいコラムをこう誕生させたりしてですね、内容をちょっと一段と充実させるということもあるので、本当に皆さんにね、うん、一人でも多くの方々に読んでいただきたいので、こう特別キャンペーンということでね、
はい、
大江真理子さんのモヤモヤトークの時もですね、実は3回やってるんですね、で今回はこのなるほどそうねになって初めてということで、
はい、
でそこで、まあ、帰ってきた腰中スペシャルと、ね、
はい、
最初はね腰中スペシャルって言ったんですね。
それ私も覚えています。
あ、そうですか、
はい、1回目が腰中スペシャルですよね。
そう、腰スペ、
はい、で2回目が腰中プレミアムでした、
うん、腰プレ、そうです、はい、
で3回目、
腰ファイですね、腰中ファイナル、
はい、
うん、でね、要するに、まあ、そこでね、まあ、今回は帰ってきた腰中スペシャルということで、
はい、
先着300名の方にですね、うん、豪華特典をつけちゃうと、
はい、
ね、で今回はね検索キーワードはね腰中アゲインで腰中アゲインで検索すると申し込みページが出てきますので、はい、そこでまあ購読を申し込んでいただくとね、うん、まあ、特典がゲットできるということですね、
はい、腰上げ、
そうですね、腰上げですね、
はい、
腰上げで打っちゃダメですよ、
え、
うん、腰中アゲインじゃなきゃいけない ね、はい、腰中はひらがな、
はい、
アゲインはカタカナなんですね、
はい、
でベリタスってね、
はい、
長期契約すれば得になるんですね。
はい、そうです ね、
ね、
うん、
半年間契約だと割引はないんですけど、うん、
はい、
実は1年だと1割引きになって、はい、ね、2年で2割引きになるんですね、
うん、
ですから 今回はですね、その特典もちょっと行動期間に合わせて増やしちゃおうと。太っ腹でしょ。
はい、ね、その特典は
あのね、半年だとですね、はい、2つですね、本です。いずれも書籍ですけれども、ベリタスがこの間出した資産運用大全、はいはい、ね、これ実は売れてるんです、ものすごく。
はい、
それからもう一つはですね、はい、FP は見た、これも最近出した本ですね、はい、これあのベリタス連載してたドラマ、これを文庫化したもんですね。
この資産運用大全と FP は見たは、先日この番組で紹介したばっかりの新作ですよ ね、 ね、それをプレゼントしてもらえるんですか。
そうです、やはりこの皆さんにはですね、この最新のものをですね、うん、ぜひこう手に取っていただきたいので、はい、それをプレゼントしちゃおうと思います。
はい、太っ腹ですね。
はい、あの半年の方にはこの2点を差し上げますけれども、1年にしてくださった方にはですね、さらにもう一つ、
はい、
これもベリタス編集部の出した本ですけれども、これからの人生お金に困らない本、ね、
はい、
これもあの連載小説をドラマ化したものですけれども、ちょっとこれをつけちゃうと。で2年、
はい、
2年はすごいですよ。さらにもう一つ、
はい、
合計4点、投資で一番大切な20の教え、これハワード・マークスさんっていうですね、まあ、著名の投資家の方が書かれた本なんですけどね、
はい、
まあ、この方のニュースレターを本にしてるんですけれども、うん、このハワード・マークスさんってね、実はそのウォーレン・バフェットの後継者だろうって言われてる人なんですね、うん、要するに投資の世界のカリスマ、
はい、
実際そのウォーレン・バフェットもですね、このハワード・マークスさんのレターってのをまず真っ先に読むと言われてるんですね、うん、まあ、その方が自分の投資の体験でもってですね、何が一番大切なのかと、この二十の教えということで解説している本ですね、まあ、これだけつけちゃう。
じゃあ長く購読するほどお得になってくるわけです ね、はい、ぜひ皆さんこれを機会に購読してみてはいかがでしょうか、
はい、
改めてお伝えしますが、コシナカはひらがな、アゲインはカタカナです。これで検索してみてください。さあ、ということで、はい、今回は特別企画でお届けしてまいりました。編集長いかがでしたか。
そうですね、あの私も今回この話をする上でね、うん、やっぱりお金っていうものについて、まあ、ちょっと改めて、まあ、考えましたけれども、うん、実はね、あの友人2人のね、お金についての考え方が、まあ、とても印象的だったんですね、
うん、はい、
でここでちょっとご紹介しますと、はい、まず1人はね、マネックス証券社長の松本大樹さん、
あ、はい、
ね、あのベリタストークでもお世話になってる、
そうです ね、はい、
で松本さんはね、お金って分身ですって言うんですね。自分の分身、ね、例えば投資をするっていうのは、例えば自分の代わりに出稼ぎに行かせるというイメージですねと、
ね、はい、
だから考えてみると、その投資をするってことは、自分がですね、自分の代わりにそのお金がですね、例えばアメリカの会社とか、ね、それからヨーロッパの会社に働きに行ってもらってる、あるいはライバル会社にも働きに行ってもらう、
はい、
ね、でそういうふうに考えると楽しいし簡単だしね、
うん、
でさらにそれやってると、まあ興味を持って経済やお金の流れを勉強するようになるでしょうと、だから私はお金は分身だと思うという言い方をしてるんですね。でもう一人はね、はい、あの放送作家の小山君堂さん、
はい、
小山さんはね、お金って拍手ですよねって言うんですね。
拍手、
うん、
あの
拍手、パチパチパ チ、
ね、はい、
すなわちその物とかサービスに対する感謝の拍手なんですよ。あ、素晴らしかったです、ね、で素晴らしいものに対して拍手いっぱいするじゃないですか、
ね、
だからそれに対していっぱいお金を払うと、まあ、小山さんはお金の使い方の方の話をしてるんですけれども、要するに、まあ一つ、まあ、お金っていうのは、まあ使い方一つでですね、その人生も変わるし楽しくなりますよということを言ってるんですね。で、あの小山さん面白いことを、まあ、やってるんですけど、これ番組にもなりましたけどね、年替えっていうのがあったんです、
はい、
これね、要するに、ね、自分の誕生日年齢かける1万円、これで思い出に残る使い方をしましょう、まあ、そういう提案をしてるんですね。実際それ番組になってたりするんですけれども、でそれ番組になってる時はこれ44歳の時だったんですね。年替えって番組で44歳だから44万円でしょ。で彼は何をしたかというと、自分の高校時代の友人にサプライズをするんですね。その高校時代の友人、平田明さんって言うんですけど、
はい、
で平田明さんっていうのはね、なぜこういう彼は大事にしてるかというと、うん、日大の芸術学部を受験するときにですね、全くその 興味もなかった大学だったんですけどもね、たまたまこの実は願書が余ったんだけど、うん、どうって言ってこうくれた人なんですね、うん、それで、まあいいかと思って受けてみたら受かっちゃって、それで結局その放送作家になっていってる、そんな偶然を作ってくれた人なんで、すごく大事にしてるんですね、でその人は実はその歌手を目指してる人 でシンガーソングライターでもあるんですけどもね、ただ、派遣社員をしながらですね、歌ってるっていう人なんですけど、その人にレコーディングしてあげるんです。
うわ、息ですね。
そう、それでそれもね、もう全部せ、例えば作曲編曲、この人の曲なんですけど、編曲千住明とかね、ギター鳥山裕二とか一流のミュージシャンを全部集めて彼のために録音してくれる、そういうお金の使い方、そんなことを言ってるんですね、ちょっと脱線しましたけど、ただいずれにしろですね、資産運用しながらワクワクしてね、で使う時にもワクワクする、こう考えると、長い投資の旅ってね、きっと楽しむことができるんじゃないかなというふうに思うんですね。
以上、今週のベリソネは帰ってきた腰中スペシャル、2013年夏ジェジェジェニの物語と題してお届けしました。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。腰中編集長、ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、しかしまだ本当に暑いですね、もう湿度が高くてね、じっとしてたらムシムシムシムシして汗出るでしょ、そしたらちょっと電話かかってきたんですよね。思わず言っちゃいました。ムシムシ
バザーイバザーイ、
いやこれ実話だから、
ムシムシムシムシなんちゃってついに復活宣言ですね。
いやこれ実話だから
さあ、それではここでメッセージをご紹介していきます。埼玉の俺様さん、40代の男性からいただきました。8月13日配信の番組最後に宣伝のあった FP は見た、お金の悩み解決しますを早速購入しました。金融情報を身近な話題にしてレクチャーしているので、非常に分かりやすくためになりました。実際その時が来ないと考えないことを知ることができて非常に良かったと思います。また参考となる情報提供を楽しみにしています。
いや、ありがたいですね。
そうですね、
早速ね、読んでいただいてね、まさにこの FP は見たがね、この腰上げの特典の一つですからね。で、資産運用大全もね、最新のやつ、つけてますんで、もしご購読をね考えてらっしゃるっていう方がいらっしゃれば、今この2冊が手に入ると思えば、ちょっと得なんじゃないかと思うので、ぜひちょっと考えていただきたいですよね。
そうですね。その他メッセージいただいていますので、今日はここでお名前だけでもご紹介していきます。ロシコさん、小平奈々さん、ハッピー SWL さん、皆様メッセージありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット。その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ、投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、先ほどご案内しました、腰中アゲインで検索してください。腰中は、ひらがな、アゲインはカタカナです。また私と腰中編集長が出演している日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の腰中秀文と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。